こんにちは、門垣敏子です。9月の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは、吉原歯科医院の院長でいらっしゃいます吉原正明先生をお迎えして4回シリーズでお話を伺っております。今日は2回目となります。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
吉原先生は、医院の診療とそれから在宅医療、そしてまたホームなどにも行って、それぞれのケアも、それからお年召した方の、それからなかなか自分でこううまく歯磨きできない方の、いろんなことを現場でも見ていらっしゃいますので、いろいろとお伺いしたいことがいっぱいあるんですが、前回にも少し出てきました、以前は老人ホームでは口腔ケアという、あのいわゆるプログラム自体もなかったという、そこからもっともっとこう誤嚥性肺炎とか言われるようになってきて、少しずつそういうのが当たり前に、私たちもだから口腔ケアという言葉も誤嚥性肺炎という言葉もだいぶこう馴染んできたところなんですが、改めて先生、お口の健康、全身の健康と密接な関係がある、ここを詳しく教えていただけますか。はい、
口は、口腔というのは、食べ物の入り口であると同時に、はい、消化器官なんですね。
はい、
でもちろん歯があって、ベロもあったり、はい、口腔粘膜もあったりしますよね。でもちろん皆さんご存知のように歯は虫歯になりますし、
はい、
歯の周りの病気、歯周病というのもありますよね。で歯周病がひどくなると歯がなくなっていきますよね。で歯がなくなって、まあ、残念ながら全部なくなってしまったり、部分的になくなってしまうと、まあ、入れ歯を作ったり、インプラントをしたり、はい、部分入れ歯を作ったりのことをしますけども、はい、もちろんそういう機能も、食べるための咀嚼という機能にはすごく大切なことなんですけども、一つはですね、
はい、
口のっていうのはただ咀嚼だけじゃなくて、バランスを取ってるということもあるんですね。
バランスですか。
バランス、はい、平衡感覚を取ってるというのも大きなことなんですよ。でこれはぜひぜひ今回ね、頭の片隅に、口の中ってバランスを取るの、と思ったかもしれませんけど、そういうこともちょっと知ってほしいかなと思います。例えばですね、高齢者の方が入れ歯をなく歩くのと、入れ歯を入れて歩くのではまず、歩幅が違ったり、歩く速さが違ったりします。
それはそこまで違いますか。
そうなんです。で口の中で何が起こっているかというと、歯でバランスを取っているというか、歯がちょっと当たることによってバランスを取っています。はい、よく一番よく分かるのはですね、例えば電車に乗ってね、
はい、
急カーブ、まあ、電車に乗って座ってるんじゃ、立ってる場合ですね、立って、急カーブを回るときにちょっとこう、はい、体でバランスを取ろうと思ったときに、歯がちょっとグッと当たるんですね。
はい、
奥の方がグッと当たったりするんで、それによって、バランスを取っているという。でスポーツ選手とか、例えば野球選手とかテニス選手のマウスピースとか入れますよね。
はい、
あれも一瞬ですね、例えば、バッターが一瞬バットでボールを当てる瞬間、グッと奥歯で噛むんですね。
王選手がボロボロだってよくおっしゃってまし
たね。その通りご存知ですよね。ということは、そんだけ歯って一瞬当たってるんですよ。ということは、その歯でバランスを取ってるんですね。でそれだけ歯っていうのは咀嚼だけじゃなくて、バランスも取ってるということが一つ大切なことです。特に高齢者の場合だと、奥歯がなくても、先生大丈夫や、大丈夫、食べれるからと言ったりする方がいらっしゃいますけど、いや、そんな食べれなくても、食べてもいいけどな、例えば転げたら困るやろっていう話をします。今転げたら寝たきりになるで、そんなことあるんですかってよく聞かれます。そうなんですよ。だから転げないためには入れ歯を入れてほしいかなと思います。でよく、高齢の方が、先生食べるときだけ入れ歯入れたらええやんっていうような方もいらっしゃいますけどね。
はい、
もちろんそれもそうなんかもしれないけど、食べないときも必要なんだよということを伝えます。それは転げるよっていうことですよね。
いやー、それは全然想像もしてないですね。はい、
だから今だから、医療の現場、例えば病院だと、はい、口の中がなかなか管理されないんで、食事中だけ、昔はね、入れ歯を入れるような病院が多かったんだけど、今はバランスを取ることが分かっている病院は、なるべく寝てない時以外は入れ歯を入れるようになりつつあります。まだこれは完全ではありませんけど、でバランスを取ってるんですね。ということはね、まあ、なんか障害になって、リハビリをしますよね。
はい、
リハビリするときはやっぱ入れ歯を入れてないと、入れ歯が必要な人ですよ、
はい、
入れ歯が必要な人は入れ歯を入れてないと力が入らないんですよ。 断られた時はあるじゃないですか、歯を食いしばった
り、あ、力がね、はいはい、
一瞬歯を食いしばるってのがあるじゃないですか、はい、それは一瞬力が入れる時グッとグッと力が食いしばるじゃないですか、そのグッと食いしばる瞬間には入れ歯がないとグッと力が入らない、
特に奥、
そうですね、ということは、そんだけただただ咀嚼だけじゃなくてバランスを取っているということが言えるんじゃないかなと思います。いや、
それ一つだけ取っても本当に健康にとっても大切な、
そうですね、
口の中、そして特に歯ということですね、
はい、あとですね、ここはもう皆さんご存知か、今、テレビの CM でもね、口の中の菌が、体の臓器に、移動するということで、病気になるということを言われますよね、心臓であったり腎臓であったりね、各臓器に、口の中の菌がですね、存在することが発見されました、でなぜかというと、それは歯周病になっている人が多い、で歯周病になって、要は歯を磨いたら出血しますよね、歯茎から血が出る、ということですよね、
昔は有名なリンゴをかじると血が出ますかっていうのがありましたね、
で血が出るということは、血管がそこはどっか穴が開いてるということですよね、その穴が開いてるとこから口の中の菌が血管を通して全体を回っているということですよ。
大変ですね。
そういうことですよね。そうしないとどっかから入るわけじゃないじゃないですか。ということは血が出るということは血管がどっか
傷
がついてる、穴が開いてる、そこから口の中の菌が入って、血液ですから全身を巡りますよね。ということは、心臓とか腎臓とか全部回りますよね。そういう面で、歯周病をはちゃんと治しましょうということが今言われていますよね。
うわ、それだけ伺っただけでもちゃんとあのケアをしておかないといけないなという、ことですね、
はい、心筋梗塞であったり脳梗塞であったり、その中の菌が影響して、血栓を作るようなものになったりします、
最近そんな、ね、
ことありますよね。あと糖尿病の方も、菌がね、悪さをして、糖尿病を悪性化するようなことがあります。だから歯周病が治ったら糖尿病の改善される人もいます。そうなんですよ。
万病のもとですね。
だから今糖尿病、学会でも、歯科と連携するようにもなっています。だからぜひぜひ、だから糖尿病の方は本当に歯医者さんに行かれて、歯周病の治療と一緒にやられた方がより効果があると思いますよ。
そうなんですね。本当に全身に関わるっていう入り口だけではないということなんですね。食べるだけのものと思っていたのが、私たちおしゃべりする仕事してますから、歯がちょっと欠けると舌の動きが変わって、おしゃべりもしにくいなぐらいの認識はあったけれども、バランスという今日最初に伺った そこにまで影響している
という、だからあくまでも臓器なんですね。だからそういう認識をしてほしい。だから口の中は消化器官なんだよということですね、ただこう噛むだけの、そんなもんではないんだよということですよね、
そうなると余計にこうケアが大切になってきますけれども、先生は訪問診療もされていらっしゃって、要するに訪問診療で先生に見ていただこうと思ったら、条件としては何か一つありましたかしら。
そうですね、保険が適用できる条件としては、通院ができないということが条件です。
ご自分で病院に行けない、
自分で一人で病院に行くことができないというのが条件です、
はい、それは例えば、ご自分で歩いて、行くのに、ご自分の体力がないとか、支えてもらわなければいけないとかってことになりますか。
そうですね、病気でとか、障害になったとか、怪我をしたとかということで、通院することができないということが条件になります。だから今まで通院してたんだけど、その通院途中で例えば骨折をするとか、急に入院しないといけないということが起こった場合、継続的な治療が必要な場合だと、そういう条件がになりますよ ね、通院できないという条件があれば、訪問診療に行くことができます。例えば在宅で、なんかたまたまこけてしまって、先生今三田病院に入院してるんやと、三田市民病院に入院してるんやってたたら行けます。三田市民病院にも行きます。
そうなんですね。
そうです。よく高齢者の方がね、例えば先生転倒してしまったんやと、先の話じゃないけどね、転倒してしまって先生ちょっと入れ歯作ってる途中なんで来てほしいと言えば、行くこともできます。
あ、そうですか、はい、普通は諦めますよね。今はもう入院してしまったから、はい、しばらくはもう歯医者さんは行けないねって言って、はい、気持ちがそっちに行かない、忘れてしまう、はい、置いておこうっていうことになりがちですけども、同時にできるわけですか。
そうですね。だから、まあ、その骨折とかね、そんなの突然起こりますけど、はい、まあ、事前にね、例えば先生、何月から何月までちょっと、入院をして手術するから、はい、ちょっとだけ来てくれるっていう話も事前に分かればね、はい、分かったよ、じゃあ手術が終わった後行けるようにね、元気になったら行けますよということを事前に伝えてもらえば、はい、ただその三田市民に許可を取ってくださいねと言えば行けます、
ということは患者さん本人が、はい、こうこうこうで、はい、吉原先生に治療に来ていただくんですけども、いいですかっていう許可を、
はい、
そう
なんですね、三田市民ももちろん OK が出るんだけど、はい、その体がね、はい、病気なんで、その
治療していいかどうか、
地域かどうかは病院さんの判断もあると思うんで、市民病院の先生が OK をしてもらったら、例えばね、回復期だったらね、いけますよということもいけるんじゃないですかね。
あ、そうなんですね、はい、で今のお話だったらやっぱりこう自分でもちゃんとケアをしておいて、で先生にも見ていただいてということで、はい、もう一日も欠かさず歯のケアは大切だということは、
そうだと思います、
ありますね、はいはい、でじゃあ今度は入院ではなくてご自宅にいらして先生に治療をしていただいた、でその後のケアがご自分では、まあ、例えば先ほどの骨折とか何か手が動かしにくいとかっていう場合に、家族がフォローするときにとてもこう何かこう小物でフォローするというか、できるものも工夫することができるという、はい、お話をちょっとご本読ませていただいたらあったんですけども、はい、
例えばリウマチの方とか、はい、手が不自由で例えば握力がすごくないような方がいらっしゃいますよね、はいはい、自分では、歯ブラシを持つことはできるんやけどぐっと握ることができないような場合は、まあ、100円グッズかのようなものでね、はい、安く例えば通常の歯ブラシに少しスポンジのようなものとか、はい、例えばホースのようなものを買って、はい、歯ブラシにつけるだけでちょっと柄がちょっと太くなりますよね、
はい、なりますね、
でちょっと太くなると握りやすくなったりしますよね、でそんな工夫のようなことをして、はいはい、自分で歯ブラシを口まで持っていくことができたりするようなことがありますよね、
そのぐらいの工夫してでもやはりケアすることがとっても大事ということですね。
まず意識ですよね。自分でやっぱ、歯を磨きたいと思ってるんやから、はい、それは完璧じゃないかもしれないけども、ね、例えば5割でも自分で磨けたら OK だと思うんですね、
はい、
でその後は全部できないけど介護の方と家族の方が、手伝ってあげてやるといいと思いますけど、で子どもの、歯磨きの時と同じですよ ね、
そうです
ね、仕上げ磨きお母さんと同じように、あ、はいはい、まあ、仕上げ磨きができたら家族の方がやってほしいと思いますけど、なかなか家族の方もね、口が触るの怖がる方もいらっしゃるんで、
そうですね、なかなか大人になってから、はい、大人の人のケアっていうのは難しいとこありますね。
難しいのと、これ事例なんですけどね、例えばご夫婦でね、
はい、
旦那さんが寝たきりになりました、で奥さんがいらっしゃるんで、先生私下の世話はできるんですけどね、口の中はできませんという方がいらっしゃいました。
そうですか、
はい、まあね、その人それぞれなんだと思いますけど、なんか怖いのかなんか嫌なのかわからないけど、まあ、口の中は先生できないんですっていう風な方がいらっしゃいます。指紋シェアはできるんですよ。でじゃあ僕らはじゃあ毎日、ね、歯科医が毎日聞くことはできないん で、でそういう場合はですね、介護職の方とか、
はい、
例えば訪問看護の方がいらっしゃいますよね、で訪問看護の方に、実は口の中はこういう状態やからこんなことをちょっとケアサポートしてほしいということを伝えます。だったら訪問の方が週例えば何回か来てもらったら、その時は同じように口腔ケアもやってくれる看護師さんもいらっしゃいます。
そうですね、なるほど。
あとですね、今介護保険の中にですね、歯科衛生士を派遣することができるんです、制度上ね。
そうなんですか、
はい、で月4回までなんですけど、それは介護保険を使って、で専門的な口腔ケアというかね、
はい、
を、することが在宅ではできます。
あ、そうなんですね、はい、介護保険と医療保険っていうね、これがまたね、はい、呼び方が違う分いろいろこういわゆる、 介護度なんとかっていうのがつかないと介護保険は使えない、はいはいはい、で先ほどまで の, あのお一人で病院に行けないという場合は普通の医療保険、私たちが普段使っているもので受けることが、
両方
もちろん両方できますけど、
医療保険介護保険は認定されないと介護保険につけないん で,、はい、ですけど、例えば、はい、その40歳でね、で例えば病気になりました、うん、それは介護保険は今認定されてないん で,
ね、
でも通院できない場合は行けます、はい、
普通の医療保険でできるということですね。
で高齢になって介護認定されていて、在宅の場合は、介護保険を使います、
はい、
で施設の場合は介護保険は使わないで医療保険なんですよ、ちょっとまあややこし、はい、制度上なんですけど、はい、で先ほど言ったあの、サポートですよね、歯科衛生士を派遣、はい、在宅に派遣することは、はい、介護保険 の, の範疇でできます。
あ、そうなんですね。
でそれも例えば僕らはあの行く場合ですね、介護保険の範囲内がありますね、まあ、介護度3だったら、はい、3の、給付範囲内がある、それ以外で使えるんで関係ないんですよ。
え、以外で使える、
はい、だからその給付内で使う 中、はい、枠じゃないんですよ、で衛生士を月4回まで派遣することができます、
は
い、だから例えば週1回は、吉原歯科の歯科衛生士さんが口腔ケアしてもらうとか、あと例えば週2回は交換の人が来てもらうとか、で中にはヘルパーさんもちょっとサポートしてくれる方がいらっしゃったりするんで、できる方はそういうふうにしてもらっているところもあります。
そうですか。いやもう今は本当にあの私も朝昼晩と磨くタイプなので、はい、これが私あの寝たきりになって誰かにお任せしなきゃいけない状況の時に誰も何 も, もう気にしないで、あのほったらかしにされたらどうしようとすごい心配を今思ってるとこですけど、本人としてやっぱり毎食後気持ちよくなりたいなと思って気持ちがありますからね、
は
い、
あとやっぱね、口の中はねやっぱね、きれいにすると食べ物美味しいんですよ。
美味しいですね。
そうそうそうそう、なぜかというとよくあの口腔ケアの中にベロの掃除をする、
は
い、ありますよね、
はい、
でベロ掃除、ね、テレビでもあるかもしれないけど、ベロって味覚を感じてるじゃないですか。
そうだ
でしょ、
はいはい、
ということはベロにいっぱい汚れがついてると、味覚は
鈍くなりますね。
そうでしょ、そうなんです、鈍くなるじゃん。ということは美味しくなくなるじゃないですか。
そうです、
ね、そうなんですよ。だからね、口腔ケアをしてベロ掃除をしたして、あとご飯食べてもらうと先生味が違うという方もかなりいらっしゃいます。
そうなんですね、はい、ということはますます健康になくてはならないという、ね、やっぱり美味しいものを美味しくいただけるのが健康の一番のもベースですからね。そうなんですね。であのお家でまた介護されている方々の中には、あの今パーキンソンというのが結構お年召した方々にも、はい、あの持っていらっしゃる方多くいらっしゃいますね、はい、こういう方の歯磨きは例えばどういうフォローができますでしょうね。
パーキンソンの方はですね、新鮮といってね、手がこう震える方が結構いらっしゃるんですね。
あ、はい、
で、あと筋肉がなかなかね、硬着しててなんか動かない方もいらっしゃる。
思うように動かせない、
ね、ということは自分で歯ブラシを持って意識的に 歯磨きをしているつもりなんだけど全然口に断然当たってなかったりしたりしますよね、はい、そういう場合はちょっと手をね、はい、支えてあげてですね、
肘のあたりですか、
そう
ですね、今先生で肘
手を当てて、肘のあたりに支えてあげて、はい、ちゃんと歯ブラシの柄が口の中にやると、うんうん、ちゃんと自分で磨けるようにもなるんで、ちょっとしたサポートをしてもらったら自分でケアすることができると思いますね。
それも最初におっしゃったように意識づけがあるから自分で磨いてるというとっても前向きの生活のクオリティが、
そうですね、
なんか気持ちが上がりますよね。
そうですね。でパーキンソンの方はね、薬の副作用でそういうことが起こってるんで、でじゃあ24時間ずっと新鮮してるわけではないんですね、
はいはい、
だからその、時間によって個人個人違いますから、新鮮しない時間帯ってあるんですね、
は
い、でそれは、まあ、家族の方とか、はい、ドクターと相談しながらですね、そういう現状現れない時間
に手の震えが現れない時に、
そうですね、そうですね、そういう時間を狙って、ケアするというのも大切なことだと思いますね。
はい、この時に気をつけなきゃいけないこと何かございますか。
そうですね、なかなかこう完璧ということを目指さなくてもいいですから、
はいはい、
できたら回数を入れてほしいかなと思いますね。
あ、回数、
それもちろんあの毎食後されるのが一番いいんやけど、はい、まあ、3回じゃなくても4回、はい、5回、 であればいいと思いますね。例えば僕たちが普通ちゃんと磨こうと思ったらやっぱ5分ぐらいかかる方もいますよね。
そうですね。
だったらパーキンソンの患者で5分って長いですよね。
ちょっとしんどいですね。
だったらできる時間がありますよね、はい、もし1分間でももしそれができるんだったら1分間だけやって、まあ、もうしんどくなったらやめようねって言ってちょっと時間を置いて、はい、まあ、先ほど言った申請ができない時間点を狙って、はい、また1分間やるというふうにやれば、回数を入れることによって口の中のまあ、細菌の数は減っていくんで外でも効果があるかなと思いますね。だから3回とか時間ということを決めるんじゃなくて、はい、できる時にたくさんやるというふうに覚えばいいかなと思いますけどね、
は
い、
柔らかくですね。
そうですね、
そうですね、
無理をしないことが一番ですね。
あの今先生にお話しいただいたのは実はあの Q&A でよくわかる口から健康というこれは、日本訪問歯科協会さんが作ってらっしゃる5本、はい、いろんな全国の訪問診療を担当してらっしゃる先生方があのいろんな Q&A に答えていただいている5本が出ているということですから、はい、あのもっと詳しいこといろいろお知りになりたい方はこれはあの一般の
書店
で手に入るということですね、はい、
インターネットでも買います。
そうですか。
アマゾンでも買います。
はい、じゃあこれまたあのどういうご本かという表紙をちゃんとホームページの方にもアップしておきますのでぜひご覧いただきたいと思います。とても分かりやすく説明していただいてます。今日もお話をいただきました、ご自身の病院での診療とそれから在宅医療二刀流で動いてくださってます吉原歯科医院の院長先生吉原正明先生のお話をお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。